皆さんおはようございます、今日はですね、早速出していただきましょう。神の真実と私たちの信仰という題でですね、ご一緒に御言葉に聞きたいと思います。で、先週からコリント人への手紙第1に入りました。創世記がずっと続いていましたけども、この90周年ということを心に覚えつつ、この教会の本質についてですね、コリント人の手紙から教えられたいという私自身の渇きもございまして、ご一緒していただいたことでありますが、前回はですね、御影にある神の教会、神の教会、そして御影にあるどこか、この地から浮いたところで何の影響も受けずに、何の影響も与えずにということではない、本当に根ざしてこの世にあってけれども、この世とは一線を引きつつ、神の価値観、聖書の世界観で生かされていく御影にある神の教会で、私たちは神様によって性別されて、神様のものとされて生かされているお互いであるということですね。ご一緒させていただいたことでありました。で、パウロがですね、一番最初にあなた方は性別されたもの、あなた方は聖徒なんですっていうことを強調したのは、これからずっとですね、パウロが展開していく様々なこの聖霊によって、パウロがどうしてもコリントの人たちに書かなければいけなかったその内容のベースにそれがあるから、あなた方は聖徒だから、あなた方は神様によって取り分けられたものだから、このことを受け止めて神様の御心によって歩んでいくことができるんだという、そういう確信を持って彼は書いていくわけですね。それが私たちに対しても同じなんだということを見たのでありました。さあ、今日はですね、3つのポイントでご一緒したいと思いますけれども、では次お願いします。まず1つ目のポイント、それは神の恵みのゆえの感謝ということです。神の恵みのゆえの感謝、4節を見ましょう。私はキリストイエスにあって、あなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも私の神に感謝していますと。いつも私の神に感謝しています。注意したいんですけども、コリントのクリスチャンたちのことをパウロが感謝したのは、それはこのキリストイエスにあって、あなた方に与えられた神の恵みのゆえに、であったということですね。つまり彼らがしていること、彼らが与えていること、彼らの何か技によって感謝をしているということではないんですね。あくまでも彼らが神様から与えられたことによって、神様から恵まれていることによって感謝している。だから彼の感謝は彼らに対してではなくて神様に捧げられているということですね。で、その次の5節からですね、あなた方はすべての点であらゆる言葉とあらゆる知識においてキリストにあって豊かなものとされました。キリストについての証があなた方の中で確かなものとなったからです。で、この御言葉にありますように、パウロによると、この赤字のところですね、あらゆる言葉とあらゆる知識、これにおいてコリントの人たちがキリストにあって豊かなものとされた、このことを彼は指摘しているわけですけれども、なぜ豊かになったのかっていうのが6節にあるように、キリストについての証があなた方の中で確かなものとなったからだというんですね。キリストについての証、つまり、私たちお互いにもそれはあるわけですよね。キリストについて私たち一人一人が、あるいはグループとして共同体として証をするという、その証を私たちは与えられている。で、そのキリストについての証が確かなものとなっている。キリストって主ですよね。もう私の全てなんです。私にとってキリストは王の王、主の主です。このお方によってだけ私は救われ、そして 神の御心に沿って歩んでいくことができるのですという確信。そしてキリストはこういう方なんです。キリストはこうおっしゃったんです。キリストの御思いにこう応答して生かされている私が恵みによってあるんです。で、そのキリストについての証が確かなものになっているので、彼らのあらゆる言葉とあらゆる知識が豊かになっている。で、もちろんこの言葉とか知識というのは雄弁であるとか、この世のさまざまなことをよく知っているという意味ではありませんね。神様の御言葉、そして上からの真理、神様について神様が知らせたいと思ってくださっている、神様が与えたいと思ってくださっている知恵において豊かにされている。つまり私たちがイエス様に対しての確信を深く持てば持つほど、イエス様に従えば従うほど、イエス様の霊に満たされれば満たされるほど、私たちにはその御言葉がよくわかり、御言葉にしっかりと根ざした生き方ができ、そしてこの上からの知恵に満たされて、この地上にあって神様の御心に従った、御心にかなった歩みをすることができていく。そのことをですね、パウロはここでこんなふうに言ってるんですよね。で、またこの逆も言えるわけです。つまりあらゆる言葉とあらゆる知識、聖書の真理が豊かに与えられていくことで、私たちのキリストに対する証が深まっていく。そしてその証が深まるから、さらに知恵が増し加えられていく。その両輪でもって彼らは歩んでいたし、そしてこのことを味わっているときに、あ、私たちも同じなんだなということを教えられました。御影福音教会は御言葉に生きる教会です。そして、この後でメッセージを聞いてくださる他の教会の方々も、結局御言葉に生きる、そういうクリスチャンとして歩んでおられるはずです。で、この御影福音教会は90周年を迎えました。で、思い巡らしたんですね、90年、増井博兄弟がちょうど90歳ですけれども個人名を挙げて恐縮ですが、私たちの大先輩である増井博兄弟がオンギャーと生まれた時からですね、ずっとこの教会が、何をしてきたのか、どう思われます？で、来る週も来る週も、内容はちょっと違うかもしれない。最初はもちろんこんなマイクもなかったでしょうし、ギターやいろいろな楽器もなかったでしょうし、もっと小さな粗末な建物でこじんまりとした。でも毎週毎週、それこそ年間52回かあるいは3回、ね、ひたすら神様を礼拝してきた。そこで神様の御言葉をいただき、神様からの知識をいただき、キリストに対する確信をより深く与えられて世に使わされていった。また帰ってきて礼拝をして、だからざっと計算すると、元旦礼拝とかですね、いろんな特別な礼拝も入れたら5000回近くですね、御影福音教会という共同体として礼拝が捧げられてきたってことですよ。それ以外にミラクル祈祷会、最初のうちは多分ミラクル祈祷会という名前ではなかったと思いますけども、あるいは蒼天祈祷会、さまざまなことがこのキリストの体なる教会でずっとなされてきた。その結果、キリストについての証があなた方の中で確かなものとなったということが起こっていった。その確信に立って、さらに御言葉が深く体験として一人一人のうちに受肉し、それが証となる。そして一人また一人と魂が救われてきた。この共同体を通して神様はたくさんの人たちを捉えて身を結んできてくださったわけですね。そのことを考えていてですね、なんかもう本当に嬉しくなりました。皆さん、この90年の間の御影福音教会もそうですし、そして私たち一人一人のそれぞれの人生でも、いろんな喜ばしいこと、嬉しいこと、楽しいことあったと思いますよね。で、 皆さんはそれぞれの人生で一番嬉しかったこと、一番神様に感謝したいこと、それ何ですかって言われたら何を挙げられます？それぞれの感謝、神様にもういろいろ感謝したいことあるけども、一番これをこそ感謝したいっていうですね、そういうことあるでしょうか、で、いろいろあると思うんですよ。それをもうお一人一人にお聞きできたら、もうそれこそもう私たちみんな喜びに満たされると思う。けどもおそらくですね、それぞれの神様に対する感謝の中で、でもよくよく聖書的に考えていくときに、やっぱり一番感謝したいこと、感謝すべきこと、それは私という罪深いものがイエス様の尊い十字架の血によってあがなわれて救われた、全部の罪が許されて、そして神の国に生かされている、神の子とされている、永遠の命が与えられている、うちに主がいてくださるという、この救われたという喜びに勝る感謝はあれだろうかと思ったんですよ。皆さんもそうだと思うんですね。何人かの方々はうなずいていらっしゃいますけども、別にうなずかなくてもいいんですけども、でもアーメンだと思う。大きな感謝であります。で、この私たち一人一人が、このクリスチャンとされている、救われている、また、このイエス様の愛の中で今求めていらっしゃるというこの事実、この教会の神様への感謝って結局そこに集約されていくと思うんですね。それが私たちの感謝で、その感謝があふれるからいろんなことにチャレンジしていけるし、神様に喜びを持って従っていくことができる。やがて迫害が訪れたとしても、でもどんなところからどんな風にして救われたのかっていう、その感謝に立ち返っていくときに、その救われた喜びに立ち返っていくときに、私たちに力と知恵と導きが与えられて立ち上がって進んでいくことができる。そういうことでこれまでの2000年の歴史がですね、教会の歴史が進んできたわけですね。その延長に私たちはある。ある人がですね、こう言っています。神様が成してくださったことに目を留めなければ、神様への感謝は生まれません。神様がしてくださったことに目を向けてこそ神様への感謝が与えられる。そうですよね。人間の技にばかり目を留めていれば、人に対する思いばかりが心を占領してしまいます。感謝も生まれるでしょうが、不平不満も生まれてしまうでしょう。しかし、私たちが何より目を留めるべきは神様の御業です。何をするにしても神様の御業に目を留め、神様に感謝することから始める必要があるんです。私たちは90周年ということで今神様に感謝を捧げています。この90周年だからということで神様に感謝を捧げることは尊いことですし、そして90周年でなくても私たちは日々神様に、神様がしてくださった御業ゆえに神様を褒めたたえ、神様に礼拝を捧げ、神様に感謝を捧げる、そこから始まる。そこから1週間が、そこから1日が、そこから私たちの命の営みが始まる。それがキリストの体とされている私たちの歩みですよね。でそこからパウロが言ったような、いつも私の神に感謝していますという生き方が生まれるわけですね。つまり嬉しいこと、うまくいったこと、あるいはコリントの教会を見てそこに麗しいこと、ああこれは本当に素晴らしいなと思うことがあるから感謝するというだけではない。人間的に考えるならば、うーんと思うような、あるいは感謝なんてとてもすることができないような、そういう出来事の中にも、でも神様がしてくださった御業に目を留めていくときに、不思議なようにその疑問や恐れや怒りや悲しみを突き抜けるようにして感謝が与えられていく、それが私たちの歩み、さて2番目のポイントに行きましょう。それは賜物と再臨待望ということで、賜物と再臨待望。 7節を見ましょう。その結果、あなた方はどんな賜物にも欠けることがなく、熱心に私たちの主イエス・キリストの現れを待ち望むようになっています。実はこの節の賜物、結構ね、あ、そうなんだって皆さんよく知ってることなんですよ、賜物ってね。で、恵みっていう言葉と同じ根っこなんですけども、恵みっていうのはギリシャ語でカリス、賜物はカリスマ、よくカリスマ美容師とかって日本語になってますよね。もともとはこれは神様の恵みによる賜物を表す言葉だったんです、カリスマ。そしてパウロは欠けてはならない霊的な賜物が与えられていることがキリストの現れを待ち望む、つまり再臨を待ち望む、再臨待望に結びついているということを言ってるわけですよ。もう一度先ほどの言葉を見ますね。その結果、あなた方はどんな賜物にも欠けることがなく、熱心に私たちの主イエス・キリストの現れを待ち望むようになっています。どうして賜物っていうことと再臨を待ち望むっていうことが結びつくんでしょうか。それは霊的な賜物というものが本来持っている性質から導き出されることなんです。現在私たちに与えられている霊的な賜物は将来完全な形で預かることができる豊かな神様からのその賜物の前味なんですね。やがて完全な形で、例えばこの礼拝もそうですよ。私たちはこれいっぱい神様を礼拝する、でも黙示録を見ていてよくわかるように、この礼拝はやがての時完成する。そしてもうとてつもない感動と、とてつもない神様への感謝、愛、恐れの中で、まさに目で神様を見ながら神様を多くの生徒たちと一緒に力強く御霊に満たされて礼拝を捧げることがすでに予定されている、このように予言されている、その完全な礼拝の前味を私たちはここで味わっているわけですよね。で、このカリスマ、賜物っていう言葉をパウロはよく使いますが、コリント人への手紙の中で集中して出てくる箇所がある。それは12章です。で、やがてその12章もじっくりご一緒していきますけども、この一箇所だけ見ますと、31節でですね、これ31節っていうのは12章の最後なんですけどね。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。私は今、はるかに勝る道を示しましょう。で、皆さん、コリント人への第一の手紙の13章っていうと、あ、あれだとこうね、ピンと来られるでしょ。愛の章です。愛は寛容であり、愛は親切です。あの箇所。その13章の直前にこれが言われている。いろんな賜物があなた方与えられてますよね。でも、さらに優れたもの、それは愛だと。そして愛を追い求めなさいとこう言われるじゃないですか。神様の愛っていう霊的な賜物をいただいている私たちは、しかし、またそれを完全に体験しているわけではない。もちろんそれは深まっている。5年前の、10年前のあなたと今のあなたは、より神様の愛を深く体験しているはずです。で、けども、やがての時、あ、こんなにも愛してくださってたんですか。本当にありがとうございます。本当にごめんなさい。本当にあなたをあがめますっていう、その神様の愛を完全な形で体験できる。楽しみですよね。で、その前味を私たちは与えられている。その前味であるこの賜物について目が開かれていけば開かれていくほど再臨を待望するんですよ。それが完全な形で与えられるっていうことが楽しみだから。それが賜物、与えられている神様からのプレゼントを大事にしていくときに出てくる再臨待望、結びついているわけですよ。では、 その霊の賜物をより深くリアルに味わわせるものって一体何なんでしょうか。それがイエス・キリストを信じる信仰ですよ。神様が与えられるその信仰が増し加えられれば増し加えられるほど、その信仰が深まり高まれば高まるほど、その賜物において豊かに捨てられ、そして再臨の主イエス様をさらに強く待ち望む生きた信仰生活がなお与えられている。で、コリントの教会は多くの賜物を与えられていた素晴らしい教会だった。ところが彼らはその賜物を再臨待望に結びつけることができませんでした。なぜだと思いますか。彼らは賜物を与えられている自分たち、賜物を与えてくださっている主よりも賜物を与えられている自分たちを誇っちゃったんですよね。そしてその賜物に豊かに満たされている自分を誇りながら、この地上の生活に魅力を感じていた。だから再臨待望に結びつかなかったわけですね。同じコリント人への第一の手紙の4章の7節でですね、これは新改訳第3版ですけども、一体誰があなた方を、あなたを優れたものと認めるのですか。あなたには何かもらったものでないものがあるのですか。もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか。全部神様から与えていただいたもの、しかも恵みとしてただでいただいた、全部神様のもの、そのことを本気で認めるならば、どうして私たちに与えられている賜物を自分自身の誇りのために使うことなんてできるでしょうか。ただただ神様の栄光のためにそれを用いさせてください。神様のお与えくださった賜物によってあなたの栄光を表してください、こうならずですよ。ここで、ああ神様から与えられている愛を、またこのような礼拝を、私たちに与えられているこの素晴らしいあらゆるものを、一人一人に与えられている賜物を、一人一人という賜物を、主よ、あなたの栄光のためにと、純粋にそれだけで用いさせていただいているでしょうかと問われているんですね。さあ、最後のポイントいきましょう。それは神の真実と私たちの信仰ということであります。神の真実と私たちの信仰、8節を見ましょう。主はあなた方を最後まで固く保って、私たちの主イエス・キリストの日に責められるところがないものとしてくださいます。ありがたいことだと思われませんか。ある意味でね、やがて主イエス・キリストの日に、ああそうだったんですか、あれも罪だったんですよねと、あ忘れてました主よ、これもそうだったんですね、でも小さくなって、あっちゃ、いやいやそうじゃない、責められるところがないものにしてくださるって書いてあるんですよ、なんという恵みかと。神様がご自身の責任を持って私たちをそういうふうに育て整えてくださるというわけですよ。で、そう信じる根拠は何か。コリントの教会に対してこれ言ってるんですよ。コリントの教会もう荒れている、ぐちゃぐちゃになっている、問題だらけのそのコリントの教会に対してこう言ってる。その根拠は当然彼らにはない。9節。神は真実です。この真実、神様の真実を根拠にパウロはこう言ったわけですよ。その神に召されて、あなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わり、交わりたの恋のニアっていう言葉ですけども、に入れられたのです。神様との交わりがあるから、私たち同士の交わりが祝福されていく。で、その神様との交わり、主イエス様との交わりの中に、神様がご自身のご真実をかけて入れてくださっている。だから弱いあなた方だけれど、あなた方を最後まで固く保って、責められるところがないところまでお育てくださるんだって言った。で、この真実っていう言葉は信仰という言葉と一字違いです。根っこは同じです。そこに書いてありますように、真実でギリシャ語はピストス、信仰というギリシャ語はピスティス ね。で、神様は私たちに対して真実な方ですよ。で、その真実な神様をまっすぐに信頼し、真実な神様に対して誠実に生きる。その神様の真実にまっすぐに応答して真実に生きる。それが信仰ですね。神様の真実に対して私たちが応答するものが信仰。その信仰も神様が与えてくださっているということですよ。そのように神様の真実と私たち人間の信仰とは結びついています。互いにこうし合い合ってるんですよね。しかも神様の真実がいつも人間の信仰に先立っている。神様の真実こそが私たちに信仰を与え、その信仰を引き上げ、成熟させ、導き続ける。ね、今、教団の聖書日課はですね、黙示録が終わって創世記に入ってるじゃないですか。で、蒼天祈祷会でも創世記を、で、この4日間ほどですね、ずっとノアの大洪水のね、箇所になってますでしょ。で、お考えてみますとね、100年かけて山の上で巨大な船をずっと作り続ける。ね、もう、その当時の人々から強靭扱い、最初はですね、何やってんの？そのうち面白がって、で、あざ笑い、もうその、本当に、なんて言うでしょうか、相手にしない、関わらんとこうというね、そんな状態だったと思いますよ。それをこう100年かけて、なんという、だけども、ノアが命じられたときに、6章はですね、最後にこう書きます。ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行った。そのノアがした内容を味わえば味わうほど、なんと重い言葉か。ね、すごいことですよ。愚直なまでに神様に信仰を持って従い通したノア。神様は私たちにも信仰を与えてくださっています、ね、ヘブル人の手紙の11章にも信仰によってノアは神様の命令に従ったんだっていうことね、書いてるじゃないですか。しかも洪水が終わって地が乾いて箱舟から出た時のそのノアたちの様子、彼らはまず一番にですね、清い生き物を7つぐらいずつ与えられてましたから、そのものを取って全焼の生贄として捧げる。で、神様の礼拝を捧げたんでしょ。で、その礼拝を受けながら、その立ち上る香を神様嗅ぎながらこうおっしゃってる。8章、私は決して再び人のゆえに大地に呪いをもたらしはしない。人の心が思いはかることは幼い時から悪であるからだ。これね、皆さん不思議だと思いません？で、もうね、全部汚いものを流しちゃって清くしたから、だからもう呪いをもたらしはしない。だったらわかる。そうじゃなくて、人の心が思いはかることは幼い時から悪であるからだ。だからもう呪わないって言ったんですよ。不思議でしょ。で、かつては、アダムとエバが罪を犯した時ですよね。こう言いましたよ、神様。あなたが罪の、あなたが妻の声に従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたのゆえに呪われる。ね、そう。罪を犯したから、その罪の呪いはあなた方だけじゃなくて、この大地に及ぶ。そうおっしゃった。あるいは、箱舟を作る、その、洪水に備えようというふうに命令なさったその時にも、主は地上に人の悪が増大し、その心に測ることが皆、いつも悪に傾くのをご覧になった。呪われるべき状態に落ちていくのをご覧になったんです。 それで主は地上に人を作ったことを悔やみ心を痛められた。そして主は言われた、私が創造した人を地の表から消し去ろう、ね、なのに神様は先ほど見たようにこの不思議な言葉をおっしゃったでしょ。私は再び決して人のゆえに大地をに呪いをもたらしはしない。人の心が思いはかることを忘れないときから悪であるから、ね、呪われるべきはずのこの世界を神様は呪う代わりに祝福なさるとここで決められた。対応を変えられたんですよ。悪があるから呪う、ところが箱舟の後対応を変えられた。悪があるだからもう呪わない。でどうするんですか。罪をそれこそ水に流したってことですか。いえ、私たちがよく知っているようにその呪いを、私たち自身が受けるべきはずのその呪いを全部、絶対に呪われてはならないはずの人にギャーッと負わせた。それがこのイエス様の十字架ですよ。何の罪もないお方が私の、あなたの身代わりになって呪われて、我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかと苦しみのうちにその救いの技を完了して召されてたそうだ。そして蘇らされて今も生きておられる、その贖いゆえに、なんという恵みか。私たちが信じるのはこのお方ですよ。このお方に私たちは感謝する。そしてこのお方の真実によって私たちは信仰を持ってこのお方に応答しながら、そのお方の願われるように生かされていく。どうぞそういう意味で毎日毎日がこの90周年の感謝、毎日毎日が救われた感謝、その喜びのうちに私たちがそれぞれの持ち場立場に使わされていくときに、そこで神様の栄光は私たちが頑張らなくっても神様の恵みによって表されていく。それを信じて使わされていく。そうですね。お祈りいたしましょう。静まって神様の語りかけをそれぞれ個人的に受け止めたいと、そのように思います。そして本当に神様に感謝をお捧げしたいと思います。しばらく黙祷いたしましょう。お祈りいたします。神様、心から感謝します。呪われて見捨てられてふさわしい罰を受けるべきはずのこんなものを罪の泥沼から救い上げてくださって、尊い御子の血潮によってすべての罪を許し、今も私の喜びだ、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと言ってくださっているという驚くべき恵みに恐れつつ感謝をいたします。私たちの愛するこの御影福音教会をあなたは90年にわたって憐れみ、育て、立て上げ、用いて多くの人々を救ってきてくださいました。そしてこれからもあなたの御業をお進めくださることをハレルヤ信じて感謝をいたします。また全世界の一つ一つのキリストの体の教会、戦いのある、また迫害されているそれらの教会群れ群れにもあなたは生きて働いてくださって、ご自身の栄光を表し続けてくださったこと、 これからもそうしてくださることを感謝します。どうぞあなたの真実に応答して信仰を持って歩み続けさせてください。この1週間の歩みを見てにお委ねし、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。